面感謝します。それでは今日も御言葉を開いていきたいと思いますけれど、前回に引き続きですね、マタイの福音書の3章16節から4章の1節の御言葉になります。イエスはバプテスマを受けてすぐに自ら上がられた。すると見よ、天が開け、神の御霊が鳩のようにご自分の上に下ってこられるのをご覧になった。そして見よ、天から声があり、こう告げた。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。それからイエスは悪魔の試みを受けるために御霊に導かれて荒野に登っていかれた。アメン。今日はこの御言葉から荒野の試みパート2ということで、共に恵みを分かち合っていきたいと思っております。誘惑と罪ということの違いを誤解している人は少なくないと思います。実際は罪を犯しているわけではない、罪に打ち勝っているのに常に敗北感を持ちながら生きているクリスチャンもまた少なくないと思います。ヘブル人への手紙の4章の15節を見るとこのように書かれております。私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯しませんでしたが、すべての点において私たちと同じように試みに遭われたのです。イエス様は荒野で試みに遭われました。すなわち誘惑に遭われたんですよね。でも聖書ははっきりとイエス様は罪を犯したことがない、罪を犯してはいないと断言しております。ですから私たちは誘惑を受けるということと罪を犯すということの違いをはっきりとしておかなければ、誘惑を受けてしまうこと自体が罪だと考えているならば、常に私たちの中にあるのは敗北感です。いつも罪を犯しているような気持ちに支配されてしまうでしょう。はっきりと区別しなくてはならないことは、誘惑にあったからといって罪を犯していることにはならないということです。アーメンでしょうか。誘惑されるということは、それに対して欲求があるということです。私たちは欲求という言葉を聞くとね、持ってはいけない感情じゃないんですかと考えますよね。でも欲求がなかったら、それはもはや人間ではない。欲求を持つこと自体もまた罪ではありません。例えば私が一日中何にも食べてないとしましょう。もうお腹が空いて空いて仕方がない状態です。ふと横を見た時にピーマンとごぼうが置いてあったとしましょう。美味しそうに調理されて味付けもされて置いてあるとしましょう。でも私はピーマンとごぼうに誘惑されることはありません。なぜなら私はピーマンにもごぼうにも何の興味もないからです。ピーマンとごぼうが嫌いです。だからどんなにお腹が空いていても、ピーマンとごぼうが美味しそうに置かれていても私は手を伸ばさない、伸ばそうとも思わない、食べたいとも思わない。いや、それを遠ざけるでしょう。でもちゃんとご飯も食べてお腹もそこそこいっぱいになっているような状態であったとしても、ふと気がつけばそこにスパゲティがありピザがあれば、私はそれに誘惑されてしまいます。なぜならば私はピザもスパゲティも好きだからです。みんなスパゲティ言うたらダメですよ、スパゲティですね。私はピッツァもスパゲティも大好きです。私はそれを見るだけで誘惑されてしまいます。それを食べたいという思いがあるからです。そういう欲求が私の中にはあるからです。人は欲求を持たない限り誘惑されることはありません。だからこそ悪魔はイエス様に対して、これらの石がパンになるように命じてごらんなさいと言ったんですよ。 誘惑をしたんです。なぜかイエス様は本当に40日の断食を終わってお腹が空いておられたからですよ。イエス様でさえも何かを食べたいという欲求があったので、サタンはそのところを誘惑をしたということです。その欲求があって初めて誘惑が成立します。じゃあ欲求はない方がいいんじゃないんですか。欲求があればサタンが誘惑を仕掛けてきます。欲求を持たない方がいいんじゃないんですか。じゃあ教えていただきたい。どうやったら欲求を持たないでいいんですか。教えていただきたい。何もかも私がピーマンやごぼうやそういうものが嫌いなように、それくらい嫌いにならなければ欲求を手放すということはできません。私がごぼうやピーマンどれくらい嫌いかご存じないかもしれませんけど、未だもっては食べたことがない、食べず嫌いです。ごぼうは気にしか見えない、ピーマンは間違った身にしか見えない、あれは人間の食べるものじゃない。ちなみにシソはカマキリが食べるものだと私は思っています。だから人間の食べ物じゃない、私の中ではそういう分類です。だからシソを食べてる人とか見るとカマキリに見えます。申し訳ないですけどね。それぐらい私には興味がない。興味がないと誘惑されることもない。いくら周りで食べられようと誘惑されることがありません。でもお金に対して欲求を持たないということができるでしょうか。お金を見るだけで嫌やな、お金見たらちょっと吐き気するとか、そんな人は見たことがない。私たちは欲求をなくすということはできないんです。私たちの人生の中で誘惑を受けない人生なんてありえないんですよ。だから私たちは今日誘惑を受けない人生ではなくて、誘惑に打ち勝つ人生を選ばなくてはならないということですよ。なんでこんなに誘惑受けるんだろう。たくさんのことに欲求があるからです。でもそれ自体が悪いことではありません。じゃあ私たちが一番知りたいこと、それはどこからが罪になるんですか。誘惑は罪じゃないですよ。というならばどこからが罪になるんでしょうか。それが問題ですよ。例えばよくドラマとかでありますよね。ビルから大量のお札が降ってきた。パニックになりますね。うわっってね。皆さんそのところに立ち会ったらどうしますか。クリスチャンとしてビルから1万円札がブワーって降ってくる、ブワーってなったら、皆さんそれは罪です。こんないっぱいあるんやから1枚ぐらい持って帰っても分からへんやろ、落ちてる落ちてる、今のうちにもっと拾って、もっと拾って持って帰って、泥棒です。誰のか分からないけれど自分のではない、それは泥棒です。実際にお金を取らなかったとしても、こんないっぱい降ってきたら1枚ぐらい持って帰っても分からへんやろなと思ったら、その時点で私たちは誘惑の領域を超えて罪の領域に入っているんです。イエス様は言われました。心に思っただけで罪ですよって。女性を見ていいね、関係持ちたいね、罪です。心の中で姦淫を行っています。じゃあどこまでが罪じゃないんですか。女性を見て綺麗やね、美しいね、綺麗やね、美しいねでとどまっていたら、ビルからお金が大量に降ってきて、正しい反応をすることができる人は、これが全てではないけれど、誰かがお金落とさはったかもしれんから集めてあげて警察持ててあげな、これは罪ではありません。お金に対する欲求はあります。でもそれは正しい欲求であって間違った欲求ではありません。皆さん今日は少しややこしいこの辺の部分をいきますので、よく聞いていただきたいんですけれど、今日の本文に戻ると イエス様には誘惑が通用しないと分かって悪魔はイエス様を離れたと語られています。他の聖書訳を見ると悪魔は都合の良い時までイエス様を離れたと語られています。サタンは一旦その場を離れても長いスパンで空腹になるまで、あるいは弱り果てるまで私たちを見ています。聖書は何と語っているでしょうか。悪魔は吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し求めて歩き回っているというんですよ。サタンよ退けと言ってもサタンはいつか私たちが再び弱り果て空腹になってサタンの誘惑を受ける状態になることを待っています。よく見ています。イエス様言われました。あなた方は心は熱しているけれど肉体は弱いんだって。だから私たちは祈らなくてはならないんですよ。サタンは誰よりも私たちの弱さに敏感に働いてきます。よく知っていただきたい。悪魔は恐れる対象ではないけれど侮る対象ではありません。また悪魔は愚かだけれど馬鹿ではない。でも言うまでもなく神様は悪魔よりも優れたお方であるということを心から感謝します。神様はサタンをおびき出す方法がイエス様を弱めることだということを知っておられました。前回のメッセージ覚えておられるでしょうか。人が弱るとサタンが攻撃してくるという話をしました。私たちが荒野に導かれるということは悪魔の試みが待っているということです。神様はサタンをおびき出す方法がイエス様を弱めることだということをよく知っておられました。ですから荒野での断食はまさにそのような目的がありました。神様は敵と戦う前にイエス様を空腹で弱らせて全くの無防備な状態に追い込まれたんです。なぜ神様がそのようなことをされるのか、荒野に導かれる神様の目的を知る必要があります。神様が私たちを荒野に導かれるのには必ず目的があります。私たちが信頼すべきことはどこに行くかではありません。誰が導いておられるかということに対して信頼を置かなくてはならないんですよ。神様が導かれるところがいつも心地いい場所ばかりではないということを知ってください。環境や状況が悪い時にこれは神様が導かれるものではない、神様が導かれるはずがない、そのように結論付けないでください。もちろん敵が攻撃して苦しめているということもあるでしょう。でも神様が私たちを荒野に導いていかれる目的を持って私たちをそのところに置かれるということがあります。イエス様がそうであったように、神様が私たちを荒野に導かれる大きな目的の一つは本当に私たちを解放してくださる方が誰なのかということを知ることです。誤解しておられる方がいらっしゃいますけれど、イエス様は完全な神でありまた完全な人でした。私たちと何ら変わらない同じ人間です。最初にお読みしたヘブル人への手紙の中でも罪は犯しませんでしたが全ての点において私たちと同じように試みに遭われました、同じように誘惑に遭われました。私たちが経験するであろう、いや経験してきたであろう全ての誘惑をイエス様も経験されました。こんな汚れた思い、こんな醜い思い、神様もこんな思いしておられたんですか。違う、その考え方は違う。 先ほどもお語りしたように誘惑を受けるということと罪の領域は違います。誘惑は受けます。でもこんな思いという、そんな思いはどんな思いでしょう。こんな思いイエス様しておられたんですかという、そんな思いはどんな思いですか。もしそれが人に言えないようなことであるならば、おそらくそれは罪でしょう。そうじゃなくて、お金がすごい好きでね、お金好きでしょ、うんうんって言った人嘘つきです。お金好きです。でもお金が好きなのは欲求です。ご飯ための好きですよね。お腹がすく、何かを食べたいという欲求です。ああ体を動かしたいな、欲求です。でも体を動かしたいわ、スポーツしたいな、あでもこんな思いイエス様持っておられたんやろうかというような人はまずいないですよね。ああ体を動かしたいな、でもお金もないしな、あそこ財布あった、これ罪ですよね。この誘惑と罪の狭間、今私たちが苦しんでいるのは誘惑なんですか、それとももう罪なんですかということをまずしっかりと整理しなければ、本当の意味で誘惑に打ち勝つことができないんですよ。罪の領域に入りながら誘惑に打ち勝つことはできません。もはや罪の領域です。それはこの場所何と言いました、斧ですよね。斧の領域にいながら誘惑と戦うことはできないんです。ここはもはや敵の領域です。敵のテリトリーです。敵に捉えられながら敵と戦うことはできないんですよ。私たちが立たなければならないのは神の領域です。神の領域、すなわち誘惑を受けているという領域であるならば、まだ私たちは戦うことができます。イエス様はあくまでも神の領域にとどまりながら誘惑に打ち勝たれた模範であるということを知っていただきたいと思います。イエス様がすべての誘惑に打ち勝たれたのは、ある人はイエス様は神の子だから当然じゃないんですか、とんでもない、イエス様は私たちと同じ人間です。イエス様なぜ十字架にかかることできたんですか、いや神の子だから、とんでもない、私たちと同じ人間です。イエス様なんでそこまで愛を示すことができたんですか、神の子だから、とんでもない、私たちと同じ人間です。私たちが愛のないこと、私たちが忍耐のないこと、私たちが全ての欲求に対してあまりにも弱いということを、イエス様は神の子だからという言葉で逃げないでください。イエス様が歩まれた道は私たちが歩まなければならない道ですよ。イエス様は全ての道においてまず模範を示してくださったお方であるということを心から感謝します。イエス様だからできたということは何もありません。イエス様は完全な人の子だということをもう一度知らなくてはいけません。じゃあなぜイエス様は神の御心を行い従い通すことができたんでしょうか。イエス様の生活を見ていただきたい。時代が時代ですから、雑誌があったわけでもないでしょう、テレビがあったわけでもない、インターネットがあったわけでもない、その分私たちは罪に打ち勝つことが難しい状況にあるということは否めない。でもイエス様はいつも祈られました。朝に昼に夕に祈られました。ある時には夜を徹してイエス様は祈られました。何と祈られましたか。父なる神様といつも一つであるように、父なる神様の御心を行うことができるように、いつも祈っておられました。私たちはなぜいとも簡単に誘惑から罪の領域に何の躊躇もなく引きずられるように言ってしまうんでしょうか。一言で言うならば、祈りがない。こんなに祈ってるのにイエス様祈り聞いてくださらないという人に対して、 イエス様ほど祈っても祈りが聞かれないと言ったならば、私に言ってきてくださいと言います。イエス様ほど祈っても本当にその祈りが聞かれないというならば、私たちの信仰は虚しいものなのかもしれない。でも私は未だかつてイエス様のように祈っておられる人を見たことがない。もちろん私が皆さんの24時間の生活を知っているわけではありません。でも私を含めてイエス様のように祈っている人を見たことがありません。イエス様は全ての誘惑に打ち勝つように祈られたと思います。でもイエス様に全ての誘惑や罪に打ち勝つ力を与えられたのは神です。イエス様の中から全ての誘惑に打ち勝つ力がムクムクムクと湧き起こってきたわけではありません。全ての力、全ての良いものは天から与えられるということを知っていただきたい。私たちの中から湧き起こる思いや考えや、そういうことによって私たちの行いが変わるというならば、とんでもないことです。私たちは弱い者です。罪人です。私たちが本当に誘惑に打ち勝ちたいと思うならば、神に力を与えていただかなくてはならない。聖書を見るとイエス様は死からよみがえられたと言いますよね。イエス様よみがえられた。劇とかでもミュージカルでも、主はよみがえられたのですと言いますよね。でも原文を見ると、主はよみがえらされたと語られています。主はよみがえられたというならば、誰がよみがえったんですか？イエス様でしょ。イエス様がよみがえったんです。でもよみがえらされたというならば、第三者がイエスキリストをよみがえらしたんです。誰ですか？神ですよ。イエス様は完全な人の子としてこの地に来てくださいました。もしイエス様が自分の力でよみがえることができるというならば、私たちもまた自分の力でよみがえることができるということです。その境地に達するということです。頑張ったら、努力したら、イエス様と全く同じ道に歩んだら、私たちも殺されてもよみがえるんです。でもイエス様は人の子ですから、私たちもまた人間ですから、自らをよみがえらせる力はありません。神がよみがえらされたんです。そして同じ神が今日私たちをもよみがえらしてくださるということを心から感謝したいと思います。すべての誘惑に打ち勝たれるようにされたのは神です。そのことをしっかりと覚えていただきたい。神様がイエス様を荒野へ導かれたのは、自分の力で悪魔を倒そうとする誘惑を完全に取り除くためでした。イエス様が40日の断食の後に残された選択は2つしかありません。神様の力に頼るか、悪魔の言葉を信じるか、どちらかです。イエス様は肉体が弱り切った最も誘惑を受けやすい状態の中でも、悪魔の声に耳を傾けないで、自分自身を全面的に神様に委ねました。そこにイエス・キリストの勝利の秘訣があります。前回もお語りしましたけれど、人は最も弱るとき、何を頼り何に信頼するかということが本当の信仰を表しています。イエス様は最も苦しいとき、最も弱くなったとき、一番近くでささやく悪魔の声ではなくて、神様を信頼する信仰を持っておられました。私たちはどうでしょうか。ユダの手紙の24節の中にはこのように語られております。 あなた方をつまずかないように守ることができ、傷のないものとして大きな喜びとともに栄光の御前に立たせることができる方とあります。神様を信頼することを選び取るのは私たちの責任です。どのような状況の中にあっても神様を選び取ることは私たちの責任です。私たちがしなくてはならないことです。でも私たちをつまずかせないように守ってくださるのは神様です。私たちを傷のないものとして罪を許してくださるのは神様です。誘惑に打ち勝たせて神様の御前に堂々と立たせてくださるのは神様です。それは神ご自身の働きであるということを知っていただきたい。私たちは時々神様がなされるその働きの分まで心配をして落ち込んでしまうということがあります。よくあること。先生祈ってくれませんか？わかりました。祈ります。イエス・キリストの御名によって癒されなさい、癒されなさい。アーメン。どうですか？ちょっと体動かしてみてください。わかりますよね？治ってへんの。明らかに治ってないんです。その時の祈った人の落ち込みを当分ちょっと祈りたくないなっていうぐらいの深い傷を受けますよね。でもそれは間違っています。私たちがしなくてはならない分は出て行って手を置いてイエス・キリストの御名によって祈りなさい。それが私たちがしなくてはならないことです。癒されるのは神様です。私が手を置いて皆さんが手を置いて何十回何百回何千回祈ろうと癒されるはずがないでしょう。それはとんでもないことです。傲慢なことです。間違っていることです。私が祈ってあげるから来なさいなんてとんでもない。癒されるのは神様です。だから私はいつも思います。癒されるのはあなたですからね。神の栄光を地に落とすかどうかはあなたですから、私は信じて祈ります。癒されるかどうかはあなたですからね。全部任せてます。忘れられない言葉があります。ある宣教師先生が10回祈って癒されなくても祈りなさい、20回祈って癒されなくても祈りなさい、30回40回100回200回祈っても癒されなくても祈りなさい、1万回祈って1人癒されたならばそれは奇跡ですって。その言葉を私は生涯忘れることはありません。だから癒されようと癒されなかろうと私たちのなすべきことは祈り続けることです。主の言葉に従い続けることです。身を刈り取らせてくださるのは神様ですから、私たちはそこまで心配する必要はありません。伝道しても伝道しても伝道しても教会に人が来ない、心配しないでください。私たちのなすべきことは福音を語ることです、伝えることです。刈り取らせてくださるのは神様です。なすべきことをしないのに身を求めるということはとんでもないことですけれど、なすべきことをしているならば神様が刈り取らせてくださるということを心から感謝したいと思います。最後になりますけれど、皆さんご存知でしょうか。キリスト教会ではこのようなことわざがあります。高い霊性の持ち主には高いレベルの悪霊というね、高い霊性の持ち主には高いレベルの悪霊が働いているという意味です。皆さん不思議に思いませんか。成功的に牧会をしておられる先生がある日突然スキャンダルで失墜していく姿を私たちは何人何十人見てきたでしょうか。あんなに霊的な先生が、あんな素晴らしいメッセンジャーが、あんな素晴らしい癒しの賜物を持っている先生が、あんな大きな教会を牧会している先生が、なんでどうして。私たちは思います。キリスト教会では代々引き継がれている言葉があります。高い霊性の持ち主には高いレベルの悪霊。大きく用いられれば用いられるほどさらに強い悪霊の攻撃があります。だから私たちは祈らなくてはならないんです。謙遜にへり下って主の足元にひれ伏して祈らなくてはならないんです。すべての誘惑に打ち勝つことのできる力を与えてくださいって。 私たちがもし強い霊性を持って高い霊性を持ってもう大丈夫と言ったならば、その時から失墜は始まっています。北海道の学院で勉強した時にね、ある先生がこんな表現されました。扇風機のコンセントはすでに抜かれている。扇風機はコンセントに入ってスイッチが入っている限りは回ってますよね。ブーンと回ってます。調子よく回ってます。すごいいい状態です。いい冷静です。すごい風が吹いています。精霊の風がすごく吹いてます。吹いてます。ああもう絶好調、このままいける、大丈夫と思った時点でコンセントは抜かれています。でも本人はわからない。なぜか扇風機は余力で回ります。余力で回っているけれどコンセントは抜かれているんです。神様との関係は断ち切られているんです。いつか扇風機は止まります。その時もはや誘惑に打ち勝つ力がない。私たちが高慢になる瞬間です。その時にはわからない、すぐにはわからない、でも気がついた時にはもう遅いという状態があります。ですから私たちは常に第三者の言葉に耳を傾けられる心を持っていなくてはならない。正しく判断できる人の言葉を聞かなくてはならない。それは牧師であってもメンバーであっても誰であっても、信仰歴が何年であろうと何十年であろうと、子供からでも私たちは学ばなくてはならない。そのような心を持たなくてはならないんですよ。高い霊性の持ち主には高いレベルの悪霊。いや私そんな高い霊性ないからよかったわ、悪霊の攻撃ないから大丈夫と思わないでください。神様がその人の信仰を引き上げようとされる瞬間があります。この人の信仰を A から B へ、 B から C へと引き上げられる瞬間があります。その引き上げられる方法として神は悪霊を使われるということがあります。神様が悪霊をもっといい方法で、もっと優しい方法でされたらいいのにと私たちは思います。でも一番よく分かりやすい姿がヨブですよね。どういう状況か分からないけれど、神様の前に多くの人がいて、その中にサタンもいました。サタンは地を行き巡り神の前に来ました。最終的に神様はヨブを攻撃してもいいよと言いましたね。ヨブは子供を失い、家畜を失い、全てを失って、でもヨブは言いました。私は裸で生まれたんだから裸で神の国に帰ろう。主は取られ、主は与えられる、主の皆は本別かなって。神様がサタンの攻撃を許されたということばかりがフォーカスされがちですけれど、神様はサタンに対してこのように言われました。彼のように誠実ですぐな心を持ち、神を恐れて悪から遠ざかっている者は地上には一人もいない。神様がヨブを見られた言葉です。私はヨブのように誠実で心がまっすぐで神様を恐れて悪から遠ざかっている人を見たことがない。だからサタン攻撃してみなさい。彼は絶対に私を裏切らないから。神はヨブを信頼しておられました。私たちが神様を信頼するということだけではなくて、神様はヨブを信頼しておられました。彼は心まっすぐで神を恐れている人だから、悪から遠ざかっている人だから、サタンよどうぞ彼を試みてみなさい、取れるもの全部取ってみなさい、命だけは触ってはならない。ヨブのことに対していろいろと言われていることがあります。ヨブは本当に正しかったのかとか、ヨブは途中で間違ったんじゃないかとか、いろんなこと言われていますけれど、神様は見ておられます。地上にはこのような人は一人もいないって。 そしてヨブは見事にその期待に応えて、どんな時でも神様に対して聖書は語っています、愚痴を言うことがなかった。自分の子供が全員死んでも愚痴を言うことがなかった。神様どうして、なんでということがなかった。全身に嫌な出来物ができて、友達が慰めに来たかと思えば、あなたが罪を犯しているからだ、悔い改めなさい、そのように責められて、それでもヨブは神に対して愚痴を言わなかった。彼は誘惑から罪の領域に行かなかった。彼は誘惑の境目に立っていました。一歩踏み出せばいくらでも罪を犯すことのできる領域です。神様どうしてですか、なぜですか。私は毎日あなたの前に礼拝を捧げ、毎日あなたを愛し、毎日あなたを賛美し、なぜ子供が失われ、なぜ持ち物が失われ、なぜ全身に嫌な出来物ができ、なぜ私が責められなければならないんですか。神様どうしてですか。いくらでも、いや私たちだったらいとも簡単に言うでしょう。でもヨブは愚痴をこぼさなかった。だから神様は言ったんです、こんな人は見たことがないって。イエス様がアロンに導かれていく前に洗礼を受けられました。洗礼を受けて川から上がってきたら、天が開かれて声が聞こえてきました。これは私の愛する子、私の心にかなうもの。神様はイエス様を信頼していました。アロンに導かれて40日間断食をして空腹になって、誘惑を受けるギリギリのところに立っても、イエス様は神の領域にとどまるということを神は信頼しておられた。そしてその信頼にイエス様は見事に応えられました。じゃあ私たちはどうですか。聖書は語っています、私たちの大好きな御言葉です。第一コリントの10章の13節、あなた方が経験した試練は皆人の知らないものではありません。神は真実な方です。あなた方を耐えられない試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えてくださいます。アーメンでしょうか。私たちがもしこの御言葉さえ信じることができたならば、どんな荒野にあっても、どんな誘惑にあっても、どんな試みにあっても、どんな試練にあっても、必ず逃れる道が備えられているということを心から感謝します。私たちは多く言います、はあ、問題や問題や、これが問題、あれが問題、あの人が問題、これが問題。でも問題が問題ではない。私にはこんな悩みがあります、このことで苦しんでいます、あのことで苦しんでいます。私たちを苦しめているのは問題や悩みじゃない。私たちを苦しめているのは信仰のなさが私たちを苦しめているんです。本当に問題なのは、私たちが誘惑に遭っていることではなくて、それでも神を信頼することができるかどうかが問題なんですよ。御言葉の一つでも信じることができたならば、私たちはすべての誘惑に打ち勝つことができます。神が助けてくださいます。神は私たちを信頼しておられます。耐えられないような試練に合わせることがないと聖書は約束しています。こんな誘惑耐えられへん、嘘です。いとも簡単に誘惑に行く言い訳です。耐えられないような誘惑に合わせることはありません。これが神の約束です。その約束を私たちが信じるならば、神は必ず私たちに打ち勝つ力を与えてくださいます。どうしたら誘惑に打ち勝つことができるのかではなくて、誰を信頼したら誘惑に打ち勝つことができるのかです。 そのことを私たちは間違ってはならない。問題ばっかり見すぎて神がおられることを忘れてしまってはいけないんです。問題の方が大きくなってしまって神様を小さくしてはいけないんです。私たちがどこまでも神様を信頼し続けるならば、神様は責任を持って私たちを導いてくださるお方であるということを心から感謝したいと思います。神様はヨブを信頼しておられたように、イエス様を信頼しておられたように、私たちをも信頼してくださっているということを心から感謝します。私は誰かのメッセージの中でその言葉を初めて聞きました。神が私を信頼してくださっている。最初は信じられなかったですね。それこそ献身はしていたけれど、誘惑を受け、言い訳を探し、そんな状況の中でそれでも神は私たちを信頼しているという。でもその言葉を本気で受け止めた時に、その信頼に応えたいと思うようになりました。神様が私を信頼してくださっているのに、これをしてはいけないと思うようになりました。そして神様に祈るようになりました。神様、助けてください。罪に打ち勝つ力をください。誘惑に打ち勝つ力をください。私たちがどこまでも神様を信頼し続けていくこと、それが私たちの霊性を引き上げる唯一の道であるということを知っていただきたい。霊性が高い人、強い霊性を持っている人、私たちは時々勘違いしてしまいますけれど、ある人は予言をし、ある人は幻を見、ある人は異言を解き明かし、ある人は教え、ある人は癒し、ある人は偉大なことをなし、でも本当に強い霊性を持っている人は、どんな環境や状況の中にあってもイエス様を信頼し続けることができる人のことを言うんです。私たちはこんなことをした人、あんなことした人、こんなこと言った人、すごいね。そうじゃない。どんな試練や苦しみや荒の中にあっても、それでも私は神様を信頼しますと言って、その信仰が揺らがない人、その人こそ偉大な信仰者です。その人こそ強い霊性、高い霊性の持ち主です。神様は私たちを引き上げるときに悪霊を用いられます。その誘惑に一つ一つ打ち勝っていくときに、私たちの霊性が引き上げられていくということを知っていただきたい。あるときには不条理だと思えるような環境状況に置かれることもあるでしょう。なんでどうしてと思うようなこともあるでしょう。でもそんなときだからこそ、それでも私は神様を信頼しますと言える私たちでありたい、そのように願うんですけれど、アーメンでしょうか。お祈りいたします。イエス様、ありがとうございます。あなたの尊い御名をあがめます。今日私たちが置かれている状況はあなたがご存知です。どうぞ私たちがどのような環境状況の中にあっても、ある人は荒野と思えるような状況の中にあっても、私はあなたを信頼しますと言い続けることのできる、信じ続けることのできる私たちでありますように、心からお願いいたします。主よ、どうぞ私たちに力を与えてください。すべての良いものは天から、上から下ってくるということを私たちは心から信じています。私たちの信仰でさえもあなたがくださったものであるということを信じています。主よ、どうぞ私たちに必要なすべての力を今この時与えてくださいますように、心からお願いいたします。主よ、今私たちは受け取ります。 あなたがくださる良いものを今私たちは受け取ります。主よ、ありがとうございます。来年の収穫感謝もどうぞ私たちがもう一段階も二段階も引き上げられ、成長し導かれている私たちでありますように心からお願いいたします。主の御名あがめ感謝して、愛する主イエスキリストの御名によって御前にお祈りをお捧げいたします。アメン。